然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月24日金曜日でございます。7月に入って4週間が経過しました。あっという間すぎて、いつものことだけど、月末というか月末が近づくと、季節の進みとともに僕は今やっていることがこの季節を 100% 満喫できているのかなっていうこととか、その季節の旬と呼ばれているタイミングに合わせて僕は準備がしっかりできているのかとか、そういうことに対していつも後手に回っているイメージがあって、いつも夏を追いかける、冬を追いかけるみたいな感じになっている気がするんですよね。先回りして夏を待ちたい、冬は比較的先回りして冬を待てている気がするんですけど、夏については多分6月がサボりすぎなんですね。だから夏はなんかいつも夏を追いかけてしまってる気がして、なんか焦りが出ますね。特にこの日照時間について、僕はまあ特に晴れてる日は毎日、ああまだ明るい、何時かなっていうのを意識的に気にするようにしてるんですよ。まだ明るいなーって時計見た時に7時、午後の7時ですね。ああよかった、まだ7時でも明るいわーって思うことが多いですよね。僕の中では午後7時はまだ明るくあってほしいんですよ。だけど8月っていうのはその変化がとても顕著に感じられて、もう本当日々日が短くなっていくのを肌で感じるんですよね。だから9月に入ってしまうと、もう僕の夏に対しての意欲とか気持ちも当然9月だからそれを手放さなきゃいけないのに、ああもうこんな暗くなっちゃったっていう気持ちが強くなるんですよね。7月24日まだ7月です。7月あと1週間あります。頑張って7月を楽しんで、8月は仕事に全力投球しなきゃいけないんで、まあ今もしてるんですけど、それ以上にですね、だお盆休みが仕事の場合ピークって捉えられるんで、でもお盆休み終わったらね、もう秋の気配が感じられますからね、その間に一日も無駄にせず過ごさなきゃっていう気持ちが非常に高まっております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。昨日ですね、僕は処分する予定というか、処分するつもりという建材、主にというか全てフローリング材なんですけど、いただきにですね、横浜の青葉区まで行ってきました。久しぶりの東方面への移動だったんですね。厚木市から東に行くっていうのは夏の間僕はほぼなくて、それが海沿いに出ると僕の場合はもうすでに茅ヶ崎市から東に行くっていうことがほぼないんですよね。海沿いの場合はなぜかというと混むから、車が混んでどうしようもないからですね。で、国道246号線については厚木市から東っていうと一年中混んでますけど、でも海沿いを東に行くのと国道246号線を東に行くのはなんか意味合いが違って、 レジャーの海沿い134号線主要道路、仕事の人がたくさん走っている国道246号線そんなイメージですね。昨日はもう大渋滞しているであろう246号線をと並行に走っている東名高速道路を使ってですね、横浜町田インターまでシュパーと久しぶりに高速道路乗りましたね。で、横浜町田からやっぱりいつものように混むんですけれども、そこでね降りて246号線に入るところでうっかりその車の波になんとなくわーって押されながら間違えて南に向かう保土ヶ谷バイパスに乗ってしまったんですね。本当は僕は右側の分岐を行かなきゃいけなかったのに左に押し流されてしまった。そこでもう一回僕はですね降りてぐるっと回って246号線に軌道修正したんだけど、なんて無駄な時間を過ごしたんだろうと思いましたね。その間もまたずっと渋滞だし、あの車のほとんどが仕事の車と考えると経済活動をですねもう歯車の一つとして回そうとしているマンパワーをの中に揉まれるっていうね、いつものエネルギーと全然違うものを感じて車を運転してましたね。いやーちょっと疲れます、そういう地域での運転は。でもみんな多くの人がそういう経済活動の歯車の中で車を運転してるんだろうなと思うとね、あまりそこに巻き込まれないで経済活動もしつつ自分の時間を過ごしていきたいなっていうふうに思ってしまいましたね。本当に贅沢な話ですけれどもね。まあさて、それでね建材をいただいて美味しいお蕎麦までご馳走してもらってですね、僕は帰路に着いたわけなんですけれども、その経済活動がどうのこうのとかね、人のエネルギーのどうのこうのとか、そんなところに揉まれつつもですね、やっぱりちょっと貧乏根性が働いちゃうというんでしょうか、せっかくこっちまで来たしなってちょっと思っちゃうんですよね。なんかこせっかくこっちに来たからできることないかなって思って、普段の神奈川県西部山梨と神奈川と山梨と静岡の3県の県境に僕は今ほとんどの時間を費やしてるんですけれども、そことはもうかけ離れたね空気感なわけですよ。見渡す限り人工物、当たり前ですよね、住宅、ビル、お店、なんかないかなと思ったけど結局何もせずに帰りました。ガソリン入れたくらい。でもその時にね、なんとなくこういう空気に対しての耐性ができてないなって思ったんです。それで先月も2回ほど都内に出る機会があったんだけど、その時にもやっぱりコンクリートジャングルの中で僕は迷ってしまい、あたふたしたっていう、本当に記憶に新しいことが蘇ってきてですね、まあこれはいかんなというふうに思うわけですよ。でぐるっと回って僕はまたこのね神奈川県西部に、まあ、建材も運ばなきゃいけないからね、車で戻っていくわけなんだけれども、なんだかんだ渋滞にはまったりとか、ちょっとあえての遠回りなんかしてながら帰ったので、まあ、夕方になったんですね。で表丹沢秦野市、秦野市のあたりでまあ5時半ぐらい、ちょっとお腹空いたなと思って、今から帰ってまたご飯作るのもなんだよなと思ったんで、よく行く中華、町中華の定食屋さんに行ったんですね。 それも国道246号線沿いにある中国人がやっている町中華食堂なんですけど、そこは本当に僕は秦野のねシャワークライミングに行くとしょっちゅう使っている食堂なんですね。でまあ夕方営業をやっているのを確認して車を止めて店内に入ったら、座敷に2人お客さんがいるだけで、まあ、ガランとしていたんですね。そしたらね、その座敷の、こっち向きで座っている女性がおーって顔をしていたんで、はーっと思ったら、知り合いのご夫婦だったんですね。名前出しますけど根本ご夫妻と言ってですね、これまたとんでもない夫婦なんですけど、ですね、彼らは宿り木っていうところに住んでるんですね。秦野市と山北町の間に松田町という町があって、松田町のさらに山奥に宿り木という集落というか地域があるんですよね。そこも表丹沢の一つの玄関口ではあるけれども、若干マイナーなところで、本当に谷の中に入っていくと集落がある、ここも本当特殊なところなんですね。でそこの中腹に家を構えて住んでいるご夫婦なんだけど、時々メディアに取り上げられているご夫婦で、旦那さんは、まあ、主に林業を営んでいて、で奥さんはなんとそんな山奥でデザイナーをやってるんですね。グラフィックデザインですね。で旦那さんももともと美大系で、お二人とも美大出身なんですよ。だからそういった経歴を持ちながら山の中での暮らしを、好んで、僕よりも全然前から山暮らししてる方々なんですけど、めっちゃ久しぶりに会いました。もしかすると5、6年ぶりですかね。多分コロナ前、コロナぐらいからかな、会ってないのね、だと思います。そんな根本夫妻久しぶりに会ってね、おおどうもどうもなんつって、元気いいなんつってね話していて、実は僕は根本夫妻の子に会うのはものすごく久しぶりだけれども、彼らのことは YouTube チャンネルで結構最近見ていたんですよ。それはね、彼らが YouTube チャンネルをやっているわけじゃなくて、取材された動画があって、それを僕は見ていたんですね。で彼らには高校1年生になる男の子の息子さんがいて、その息子さんがクローズアップされてその YouTube チャンネルに出ていたんですよ。これね、面白いから見てもらいたいんですけどYouTube チャンネルの名前は1日見てもいいですかっていう番組ですね。1日見てもいいですか。これはですね、山の中で変態のような暮らしをしている人たちに取材をして1日密着のドキュメンタリーを流している YouTube チャンネルで、非常に人気のある番組です。フォロワーも何十万人って言って、目指せ100万人って言ってましたからね。で僕はその根本夫妻の子供のイット君がですね、取材を受けた時の番組を見て、おそらくその番組にハマった気がしますね。そこから僕はもうチャンネル登録して結構購読っていうか、見てるんですけれども、サブスクリプションしてるんですよね。で、まあ、そのチャンネルに出てくる人たちっていうのは本当に変態なんですよ。自給自足の人ばっかりで、そこに取り上げられる根本家も自給自足に近い生活ですね。山の中でね、僕この古民家キャンプ風の谷に匹敵するような古民家に住んでいて、それこそいろりまであって、でガスは契約していないから薪の生活をしてるんですよ。お風呂も薪、食事も全部薪、薪で火を起こした生活をしてるんですよ。変態でしょ。でその でもその中にあってね、だからさっき冒頭で話した都会というか都市部でのエネルギーがどうのこうの、これにも慣れていかなきゃいけないななんていうことを考えながらドライブして、町中華食堂に入ったら、まあ言ってみたら僕よりも先輩の田舎暮らしの人にまたそこで再会してしまったわけですよね。そうなるとどうなるかっていうと、うん、この田舎暮らしもまんざら悪くねえなって思い始めちゃうんですよ。あれれれれれ、さっきと違ったみたいな。で、彼らが、根本夫妻がどうしてその生活を選択したかっていうストーリーがあって、昨日もなんとなくそういう話になったんですよね。あの YouTube 見てて面白かったねあれとか言って、いやいやいや、あれはなんかまあでもね、なんつって、その、うん、取材秘話みたいなのもいろいろ聞かせてもらったんだけど、まあ、根本さんっていうのはね、あの美大を出てから山にはまってるんですね。で、最高 7000m 峰とか登ってるすごい人なんですよ。で、奥さんも山が好きなんですね。だからご夫婦で山を登っていたけれども、旦那さんの方が険しい山に挑んでいたんですね。で、そんなことをやっている間に、だから 7000m ヒマラヤとか行ってたわけですね。で、ヒマラヤの未踏峰とか登るような人だったんです。だからエベレストとかね、そういうなんつうの、超お湯とかマナスルとか、そういったネームバリューのある山ではなくて、誰も登ったことのない山を登るっていうミッションをやっていた人だから、よりマニアックなわけですよ。ね、エベレストみたいな都会には行かないわけだからさ。で、その山登りを経て、水平移動の旅に魅力を感じて、ヒマラヤもそうなの、まあ、ネパールとかのね、グレートなんとかトレイルとかいうのがあって、すごい何千キロみたいなのなんですけど、そういうのをやっていたんですね。毎年1ヶ月ぐらい行っては歩き、今年はここまで、来年はここからみたいなことをやっていたんですけど、そのうちに本当にネパールの少数民族みたいな村に訪れる機会も出てきて、そこで本当にもてなしを受けて、で、そんなことをやってる間にネパールで大地震があったの覚えてますか？2015年だそうですね。で、その時に被災してしまった人たちの村も訪ねて回ったっていうんですね。で、その時にさらに被災した村で何か力になれないかなんて思っていたにもかかわらず、結局自分たちのそのなんとかなしてあげたいっていう気持ちは、その村に訪れてそれを見た、そういうその見たこと、自分たちがしてもらったことをできるだけたくさんの人に広めてもらえばそれで十分ですって。お金も受け取らなかったそうですよ、そういうネパールの人たちはね。行くと、泊まってけ泊まってけと、お茶飲んでけ、飯食ってけって、酒飲んでけって。そうすると村の人たちもわらわらっと集まってきて、そこで、まあ、数十人の集落ですよね、そういうところでね、本当にもてなしを受けて、で、そこですごく愛を感じたっていうわけですよ。で、こんな愛の配り方を自分たちも日本でできるんじゃないかって思った時に、似たような生活もしてみたいなっていう憧れもあったから、松田町の宿り木に家を借りて、そこで本当にネパールの少数民族みたいな生活を今現在も送っているんですよ。そんな人にさ、都会で揉まれてどうのこうのなんていう気持ちのまま会っちゃったらさ、そりゃ今の古民家キャンプ風の谷での僕のこの時間の流れ方もまた一気に肯定し始めちゃうわけですよね。まあいっかと思いながら、帰りにまたこの山北町のスーパーに寄ってですね、もう閉店間際のスーパーだったんですけど、そこでね、買い物をしている山北町のローカルの方々を見ていると、これはいいとか悪いとかの問題じゃないから変に受け取ってほしくないんですけど、まあ本当に田舎臭い人たちが買い物してるわけですね。これはディスりじゃないですよ。 うん、なんか田舎の人なんだなっていう素朴さで言うと悪い言葉に聞こえないですよね。でそんな方々が買い物しているのを見て、特におじさんたちですね、おじさんたち作業着のまま買い物に来てね、農作業が終わった後に買い物してきてんじゃないですか。いや、この人たちは東京には行かねえだろうなって思いましたね。よっぽどのことがない限り都市部に出ていくことってないんだろうなと思いましたね。だからそれはね、この人たちがもし都市部に出て行ったとしたら慌てちゃうんだろうなとか、早く地元に帰りてえって思っちゃうんだろうなとかね、なんとなく勝手な想像をしてしまいましたね。でもそれがなんとなくちょっとおかしかったんですね。こういう生活もあるよねって。距離で言ったら40キロくらいですかね、往復で80キロぐらいの移動だったと思うんですけど、たったそれだけの移動、歩こうと思えば人が1日で歩ける距離ですよ。それでこんなに大きなギャップがあるって、同じ神奈川県内なのにそれってすごいことだなって思ったんですね。まあ特に神奈川だからそのギャップが大きいっていうのは分かってます。神奈川県って都市部と田舎のギャップがおそらく日本一あるんじゃないかなと思いますね。まあもしくは2番目、東京に次いでね、東京もすごいですからね。だけど神奈川って本当に面白いなって思いましたね。まあ結果的に僕はですね、田舎暮らしがリラックスできるけど都市部でもかっちょいいって言われるようになりたいというところに着地しましたんで、今日からそれを実践していきたいと思います。皆さんがリラックスできるのはどんなロケーションですか？ぜひコメントしてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日を過ごしください。それじゃね。